Suzuki。
はい、ということで、俺たちの鎌倉殿シリーズ今回2回目なんですけど、はい、まあ、前提条件ということで石器時代からやるんですかこれ。
いや、やらない、はい、そうなってくるよ ね、
でもね、毎回そのくらいの覚悟で挑もうと思ってます、う
ん
う
ん、日露戦争が唐から始まったからね、
はい、一回ヤンヤンシリーズ石器時代やりましょうか
そうだね、
もっとなんかもう三葉虫とかそれぐらいからやりたいですね、もう、
うん、歴史じゃねえよ、
歴史じゃねえよ、もうジュラ紀とか、
そうそう、でどっからやるんですか。
いや、そんなに遡んないんですけど、
はい、
今日の話は古代の王権っていうものと王の権力の権ですよね、
はい、
中世の王権っていうのが、うん、その質的に実は変化をしてるんですね。でこの質的変化っていうものを、まあ、理解した上で鎌倉時代っていうのが出現してくるんだっていうことを構造的にみんなで理解していこうねっていうのの回なんですけ ど、
はい、面白そう。
はい、奈良とか平安時代から中世にかけて王権が質的にまあ変化をしていきます。
ほう、
で古代っていうのはもともと律令制、もう今までいろんなシリーズで何回も出てきましたけど、前回も出てきましたけど、一応説明をちゃんとしておくと、中国の唐で実施されている官僚制ですよね、うん、中央集権的な官僚制、
うん、
これを遣唐使とか派遣しまくって日本は模倣しますよね、
うん、
それを律令制と呼んで天皇をトップとした中央集権的な新システムで稼働させようとしますよね、
はい、
この律令制が出てくる前っていうのは豪族の中の名手みたいな感じで合議制でやってたわけ、
はい、
それを天皇を中心の中央集権的な国家に作り変えていこうという流れがまあ起こるわけですよね、
はいはいはい、
それは律令制って呼びます。もともとこの奈良とか平安時代にかけてはこの律令制でやっていこうという時代ね、これはね、
はいはいはい、
うん、この時にあの税金で租徴用ってあるんですけど、うん、中学歴史で多分出てくるかな、
うん、
租徴用っていうのを徴収して、
うん、
天皇が全国の神社仏閣みたいなものに藩幣と言ってですね、藩、
うん、
一藩二藩みたいな藩ってあるじゃないですか、はいはいはい、学校で使う藩長の藩ですよね、
藩長の、
はい、あと貨幣の幣って書いて藩幣って言うんですけど、うん、神社にお金を配ることで神儀祭祀の統括をして天皇王権というものの正当性っていうのを見出すというフェーズがまず古代にあるんですね、
はいはいはいはい、
でこれすごい何言ってんのって感じになる人多分今いたと思うんだけど、
うん、
律令制っていうのはさ結構その現実的なシステムじゃん、
はい、
うんうん、
官僚制だから、
うん、
特に中国のやつって実際そうじゃん、
はい、
日本においては律令制下を駆動させたものの天皇っていうのがやっぱりちょっと宗教色を帯びてんだよね、うん、
まあね、
なんなら税を払うっていうのが宗教的行為だったわけ、民衆からすると、
はあはあ、
実はなんていうかな、捧げ物を神に渡すみたいな感覚で税を払ってるわけです。
はあ、面白い、
はい、うん、それを統括する人として神儀祭祀を行うことによって天皇っていうのは王権っていうものを質的に担保するということがまず古代には行われてたわけです。
面白い、
これが古代の王権のまずあり方のスーパーざっくりバージョンなんですね。
あ、
はい、しかしこれがまあ平安時代を経ていって9世紀後半ぐらいになってくると、
うん、
まあ、民衆からお金集めて神社に配るみたいなことをしてたわけですけど、お金を配るみたいなものと集めるみたいなものが地方の官僚に委ねられていくようになるわけです、
うん、
国を司ると書いて国司と呼ぶんですけど、
うん、
国司に委ねられて、もともと神への捧げ物としての性格を持っていた徴税行為みたいなものが単なる徴税みたいになっていくんですよ、
う
ん、
今のイメージできる。
そうです、そうです、あの宗教色が外れていくってことですよね。なんでかというと天皇が直接徴税してる感覚がなくなってしまったんで、
はい、
役人が徴税して国に吸い上げられますみたいな感覚になるわけですよね、まあ、朝廷に、
うんうん、
それまではまあ何度も言うけどその捧げ物としてまず天皇にお渡しして、それがその全国に配られるんだみたいな感覚だったわけです。全国のその神社仏閣に配られていくみたいな感覚だったのがなくなってきたわけです。でそうすると王権っていうものが何なのかみたいなのがちょっとずつ質が変わっていくんだよね。その宗教色を帯びていた王権みたいなのが新しい正当性を示すみたいな必要性に迫られていくわけですよ。
正当性を補強してメンテナンスしないといけないんですよね、状況が変わってきたから。
はい
はいはい。
で一方であの同時期にですね、中国では唐と渤海っていう国があったんですけど、中国の方に、
はい、
まあ、ユーラシア大陸の東アジアの方に、唐とまた別にね北の方に、この唐と渤海っていうのが滅亡するんですね。 で滅亡した時にもともと天命思想というのが中国にあるんだけど、うん、まあ、久しぶりに天命思想がまた中国で盛り上がったわけです。
ほうほう。
で天命思想って何かっていうと、うん、端的に言うと徳がない皇帝が新しい徳のある皇帝に倒されて王朝が交代するってことですよね。
うん、
それは天によって皇帝が新しく選ばれたっていうことになるわけです、うんうんうんうん、これは新しく皇帝を立て直してもいいよねっていう概念じゃないですか、
うんうん、確かに。
でこれが久しぶりに中国で起こったんです、数百年ぶりに。
確かに
中国で数百年ぶりに起こったことによって、
うん、
日本にもその考え方がやっぱり影響を与えてくるんですね、
うん、
あのフランス革命が周りの国に影響を与えたかのように、
はいはいはい、
日本にも新しい王朝を作ってもいいんでねえかみたいな風潮がちょっとこう出てくる。
うわ、今まで絶対的だったものが絶対的じゃなくなったぞっていう衝撃が。
そうですそうです、
来るわけや、
はい、うん、さっきほらね、元々の王権の質みたいなのが変化した上にこのようなその外的な影響みたいなのを受けて、
うんうん、
実はそのこの瞬間っていうのは日本の王権っていうのが一時揺らいだんですね、
はあ、
古代から中世に移り変わる過程で日本の王権っていうのがもともと持ってた神聖性みたいなのを失った上に、
うん、
これ交代してもいいんじゃないみたいな論理みたいなのが外国で実際起こってるから、進んだ国でそれを真似した人たちが出てくるんですね、
うん、
それを真似した人が誰かっていうと平将門だったの。
へー、
これが平将門の乱なんです。あれがなぜ教科書に載ってるかっていうと、あのなんか簡単に鎮圧した感じで書いてあるんだけど、実際はかなり怖かったみたい。これもしかして唐とか渤海滅亡したけど、僕たちも滅亡するんじゃないってやっぱり朝廷は思ったみたい、
うん、
すごい危機感強く持ってたみたいですこの時。
なるほどね。
で武力で天下を取るっていうその益政革命ですよね、天命思想、
うん、
天命思想にのっとって革命を起こすことが益政革命なんだけど、
うんうん、
まあ、要は王朝を交代させることですよね、武力で、
うん、
実際に平将門がこの益政革命っていうのを言ってるんですよ、
うん、
言いながらいわゆる関東で、
うん、
反乱を起こしてる。
あ、じゃあもうイメージしちゃってるんですね、
しちゃってる
その世界をね、
うん、そうなんです、
う
ん
う
ん
う
ん、だから怖かったんです、朝廷、
うん、だって前例あるから、
うん、そうそうそう、
つい最近ね、
隣がそれで滅んだから、
う
ん、
それは怖いわ、うん、
はい。でここでめちゃくちゃ面白いことが起こります、
ええ
、まあ益政革命を歌いながら、まあ、平将門の論理って益政革命と自分の血筋の話どっちもしてるからなんかバグってるんですけど、
ええ、
いずれにせよそのほら平氏ってもともとあれじゃん、天皇から分かれていった家だったじゃん、
名前をもらってね、
そうだから自分はそういう血も持っているんだとか言いながら益政革命の話してるからなんかバグってるんですけど、うん、
彼矛盾やな、
はい、
なんか
バグってるんだけど、うん、
はい、
とにかく彼はそれで挙兵をするよね、
うん、
挙兵をしてなんとか鎮圧することに成功するんです、
うん、
成功するんだけどこの時、うん、天皇や貴族たちっていうのは、
うん、
乱を平定するためにまず武士を派遣するよね、
うんうん、
でそこで活躍した人が前回言ったけど武士というものを家業にしていくことをオフィシャルに認められた人たちだったよね、うんう
ん、はい、
で同時にですね神とか仏の加護を期待して、
うんうん、
祈ったんですよ、めちゃくちゃめちゃくちゃ祈ってたんですよ実は。で祈ったら勝ったやん、
はい、
こう祈って勝ったみたいなことがその天皇と貴族たちの間ですごく重要な要素として出てきて、
うん、
改めて宗教色が濃くなっていくんですよ。
そこすご、
たまたまなんですよこれ、
因果関係やば
やばいっすよ
なんか、うん、
えってなるような理由なんだけど、うん、これによって結果的に乱が鎮圧されたことで神みたいな存在とその祭祀をする主催者である天皇みたいな地位がまた重要になってくるんですよ。だって天皇が祈ったら勝ったやんみたいになったから、
へ
めちゃくちゃ危なかったのに、
はあ、
天皇が祈ったら勝ったからやっぱ天皇の神聖性ってすげえんだみたいになったんですよ。
かサンプル数少な
でもなったんですよ。
まあね、
それぐらい危機感があって危ないと思ったんですよ。勝ったから武士がすげえってのもなったんだけど、
うん、
祈った天皇もすげえってなったんですよ。
へえ、
権威のポイントがね積み上がってい
くんですね。積み上がった
よねでもまあでもそう言った人がおるんでしょうね、
そうなんです、
そういうストーリー付けをしたんでしょうね、はい、
うん
う
ん、
そっちの方がいいから、はい、都合が、うん、
でこの頃からそのアマテラス大御神の子孫である天皇みたいなのが再度リブランディングされてすごく重要になってくるんです、
うん、
そこがね、
うん、
で神の国だみたいな 言い方するじゃないですか、神風とか、うんうん、あそこら辺の概念みたいなのもここら辺から上がってくるんですよ、
うん、
この時の祈って勝ったみたいなところから、うん、なんか天皇の神聖性みたいなのが再度注目されて、うん、なんなら昔よりさらに注目されて、
面白いね、こういう偶然で歴史って変わるもんだね、
変わるもんなんだね、
え、偶然じゃないかもしれないですよ本当に祈ったから勝ったかどうか誰もわからない
樋口さんはそういう立場なんですか
僕はもうフラットに全てが正しいかもしれないし全てが間違ってるかもしれない
でもう一つね、実はめちゃくちゃ面白いことが起こるんです、
はい、
まあ、もうすでにこの時には最澄空海とかの後なんで、その仏教も入ってきてるんだよね、国家仏教としてね、
はいはい、
最澄空海もう一回聞いてみてほしいんですけど、仏教が入ってきてます、
はいはい、
でその神道みたいなものだけじゃなくて仏教の地位みたいなのも実は上がっていきます、
うん、はいはい、
ものすごく上がっていきます、
うん、
なぜ仏教の地位が上がっていくかっていうとですね、これも非常に面白いんですけど、うん、宗教色が強くなったじゃないですか、
はい、
天皇が、
はい、
でそれっていわゆるアマテラスのその神道的な系列から自分の宗教色みたいなのが強くなっていくわけです、
うんうんうん、
でそれで新しく誕生した中国皇帝とかと外交するじゃないですか、うん、
はい、
その自分の神聖性とか王権っていうのを説明しようとするじゃないですか、
はい、
その時にアマテラスとか言っても全く通じないんですよ、
そりゃそうだ、
全く通じないけど仏教の話すると通じるんですよ、国際的に、
うんうん、
なんで仏教の話もしようってなるんです、
この時。なるほど、
だから明治維新の時みたいに日本が海外の列強と話する時に列強と同じような振る舞いをしなくちゃいけない、彼らのフォーマットを導入しなくちゃいけないっていう風な挙動とここは同じぐらい似てますよね。
そうだから天皇の神聖性みたいなのを説明する時に仏教のその時間概念とか論理性みたいなものを使うことによって天皇の神聖性を担保しないと国際的に通用しないみたいなことが起こったから、天皇はその仏教も自分たちの天皇権威の中の裏付けとして位置づけていくんです、
ね、へえ、だから共通言語持ってるみたいな、
そういうことです、国際的共通言語として通ずる神聖性みたいなのを使おうとして仏教を使うわけ、
はあ、なるほど。
でもう一つさ、またもう一つ面白いことが起こるんですけど、
はい、
さっき言った天命思想みたいなのが出てくるじゃないですか、
はい、
で古代の王権の質っていうのはどちらかというと、うん、その天皇個人がすごい人かどうかみたいな結構大事だったんですよ、
独人性がすごく強かったわけです、
強かった、だから桓武天皇とか、はい、有名な天智天皇とか、
うん、
天武天皇とか有名な天皇の名前残ってるじゃないですか、
はい、
中世になると、上皇の名前残ってるんだけど天皇の名前って結構あんまり知らなかったりするんですよ。
そうなんや、
はい、もちろん残ってますよ、
はいはい、
残ってるんだけどそんなに歴史で習わないんです。
は
ー、なんでかっていうとあんまり影響力を与えてないからなんですけど、
はい、
なぜそういう影響力を与えてないかっていうところがここで出てくるんですね、
うん、
天命思想が入ってきたので、
うん、
やっぱりちょっと影響されてしまって、
はい、
悪い天皇だったら変えていいみたいな概念があるんです、
はいはいはい、
それは王朝交代じゃなくて天皇家から新しい天皇を出せばいいじゃんっていう概念になってくるんです、うんうん、
なるほど。
つまり悪い天皇だったらこの天皇家から新しい天皇を出して、
うん、
王朝交代はさせてないんだけれども、
うん、
天皇個人がそんなに重要じゃないよねみたいな概念にここで移り変わっていってしまうんです。
ちょっと折衷案みたいになるんですよ。一応天皇の属人性は剥がしていくけれども天皇の血筋の中からその次の天皇を出していったらいいんじゃないっていう話ですね。
天皇の神聖性みたいなのはその天皇家みたいなのに所属していて個人に所属してるわけじゃないと、
はい、
その神聖性を有意した天皇家から天皇を出すみたいになっていくわけですね。で個人はそんなに重要じゃなくてもしなんかすごいダメだったら、
うん、
天皇家から新しい天皇を持ってきて、うん、変えればいいじゃないみたいな概念に移り変わっていくんです。古代っていうのはもう少し個人が重要視されていたし、
うん、
その神聖性はあったんだけど制度と密接に関わってるんです。さっき言った朝税みたいな行為と密接に関わった神聖性だった、
うんうんうん、
天皇個人が重要だった、はい、ここから質的な変化があったと、
はい、
さっきの理由で天命思想が入るとか朝税する人が変わっていったみたいな理由によって、う
ん、はいはいはい、
朝税と関係なく結構純粋な神聖性で、
うん、
それは神道と仏教によって裏付けられているっていう状態が起こってくると。
うーん、
で天皇個人よりも天皇家みたいなものが大事になっていって、
うん、
その天皇家に神聖性が属しているみたいになっていくっていうことがここで質的に変化として起こっていったそうです。
おもろー、ここも、うん、絶妙に属人性を剥がしつつみたいな感じじゃないの、
は
い、
で律令制っていうのはもともとですね、まあ、皇帝制の模倣なので、
はい、
いわゆるその皇帝っていうのが非常に重要でやっぱ個人も非常に重要 でかつその貴族っていうのは重要じゃないんだよね、
うん、
官僚制だからね、
ほうほうほう、
貴族に世襲させちゃダメなわけじゃないですか、
うんうん、
世襲させるっていうのは官僚制じゃないからね、うん、で一応それを模倣してるからそれを目指してたんだけど、うん、このような王権の質的変化によってですね、天皇が家が大事なんだったら、うん、貴族の家も大事だよねって自然となっていくんです。
うわそれわかる。
世襲化に抵抗がなくなるんです。
う
ん
う
ん、
そうだ。
で世襲化に抵抗がなくなっていったし、さっき言ったあの教育機関みたいなのもあんまり整ってなかったから、うん、結果的にその重要な役職の官僚っていうのを誰が担っているかっていうと、貴族が世襲化して担っていくっていう状態になっちゃうんですね。
はあ、
これは律令制がうまく機能してない状態ですよね。う
ん
う
ん
う
ん、一応建前上は官僚制なんですね。
官僚制。
でも実際見たらあれなんか家族ばっかりじゃないって。
まあその世襲でこの役職っていうのは大体この人たちがやるよねみたいな。でこの家は大体これぐらいの位だよねみたいなのが確定していっていて、それを世襲していくんだみたいなことになっていくわけですよ、ね。
暗黙の了解みたいな。
そして、うん、それが既得権益化していくんですね。
そうですそうです。でもう一つですね。このような質的な王権の変化みたいなのがしっかりと民衆の中に浸透するみたいなことが起こるですね。でこれはまあそのどこまでこの説が正しいかどうかは正直僕から見ても分からなかったんですけど、結構説得力があった説っていうのを紹介するとですね、その宗教的権威としての天皇っていうのが民衆に浸透していくっていうのがですね、どのように行われていったかっていうと、その伊勢神宮の式年遷宮っていうのがあるんだよね。20年に1回新しいその社殿を作るっていうのがまああるわけです、
うんうん、
でこの伊勢神宮の式年遷宮の時に新しくその遷宮のための資金っていうのを民衆たちから徴発するわけだよね、うん、徴税するわけです、
はいはい、
でこの徴税することによって税を払ったことによって、
はい、
自分たちがなんていうかな宗教的な行為に参加したっていう感覚があって、主体的にそれに参加していったことによって、うん、宗教的権威である天皇と、はい、それにお金を払った自分たちと、そしてこの伊勢神宮っていうのは、うん、国家安全保障なんだよね、うん、古代においては、うん、これは最澄と空海の時にも少ししたと思うんだけど、
うん、
仏教とか神道っていうのは自分たちの国家の安全というものを担保してくれてる存在なんです、
うんうんうんうん、
そこにお金を払う、まあ、今で言うと前も言ったけどミサイル防衛費とか、
はいはい、
その自衛隊みたいな軍事費みたいなのにお金を払ってるみたいな感覚を持つことによって、
うん、
それを改めて挑発されたからね、うん、普段の税金と別で、
はいはい、
そこで主体性を持ってその宗教的権威としての天皇みたいなものを認識したそうです、う
ん、へえ、うん、なんそれ
アマテラスの直系としての天皇がそのような宗教的権威を持った人として国家の安全保障をしてくれていて、はい、そこに自分たちも主体的に参加しているんだという感覚を民衆が持つに至っていくっていうことが、その宗教的権威を改めて強めた天皇と民衆の間で新しい関係性がそこで生まれていく、う
ん、めっちゃ一石二鳥じゃないですか。
まあそうですよね、
お金も取れて権威も高めることができて、
うんうん、そうですね、まあ、でもこれは実はその古代の律令制の時にその税金を捧げ物として払ってた民衆と実は同じことをしてるわけです、ね、
そうかそうか、
はい、
でももう一回戻ってきた、
もう一回戻ってきた、
う
ん、
あ
それがでも国家システムじゃなくて純粋ななんていうか神社の式年遷宮みたいな宗教的行為として行われていて、国家システムの方は官僚に委託された状態になっていて分離してる状態みたいなのが中世には起こっていくわけですよね。
そっかそっか、前はなんか区別が曖昧やったのか、
もう少し曖昧だった、
宗教でのお金を払うことと、なるほど、
っていうことが起こっていきます。でこのような変化が民衆にも浸透していった結果、
はい、
中央政治で一つの大きい変化が起こっていきます。
ほいほいほい、
それがですね摂関政治っていう貴族政治が生まれていくんですね。天皇よりもその貴族が力を握ってますよっていう貴族による権力の介入っていうのが起こるんですよ。もともと天皇家って天皇の皇后とかを全部天皇家から出してた、古代って、
うんうん
うん、だから本当にずっと家族同士で結婚してる状態、
血を濃ゆくすることが、
そうそうそう、エジプトとかもそうなんだけど、
なるほど、
はい、まあ、そういう状態からほら貴族が重要な役職を占めるのが世襲化していったみたいな話をさっきしたじゃないですか、
はい、
天皇の王権の質が変化していったのと同時並行でっていう話をしましたよね、
うん、
で藤原氏っていう有力なその貴族がいるんですけれども、うん、ここから安定的に妃が出されるようになっていくわけです、
うん、
はい、 で外戚としてその政権を安定的にまあ確保するみたいなことが出てくるわけですよね。これをやったのがだから藤原道長だよね。この人がだから10世紀ぐらいの時に藤原道長とかがこういうことをやってたわけですよね。
なるほど、
うん、でこのような摂関政治でいわゆる藤原氏が天皇よりもある程度権力を握っていて次の天皇を誰にするかみたいなのもこの人が決めてますみたいな、で天皇の属人性みたいなのがなくなって、うん、天皇家の神聖性みたいなのが非常に大事になっていって、はいはい、それをその外戚が操作してますみたいな状態っていうのがこのいわゆる摂関政治なんですけれども、うん、こういう摂関政治が出てこれたのはさっきみたいな土壌があるからだよね、
うん、
古代王権だと出てこれないわけ、天皇の個人が大事でみたいな時代だと、うん、いやなんでお前でしゃばるねみたいになるんだけど、うん、天皇家の神聖性だけが大事でみたいになっていくからできるわけですよ、
はいはいはい、
うん、はい、このような状態で摂関政治みたいなのが始まっていくんですけど、うん、結構うまく機能するんですよ。摂関政治が始まる前とかっていうのはもう少し王位継承とかでめちゃくちゃ揉めてたんだけど、
うん、
まあ、勝手に藤原氏が決めてるから、うん、誰も文句言わなくなったから
逆に
政権安定するっていう現象が起こるんだけど、政治は腐敗していくんですよ。
まあね、
うん、
そりゃそうだ、
彼らが好きなようにしているんで、
はいはい、
揉め事はないんだけど腐敗するっていうことがここで起こるんですね、うん、それが摂関政治時代に起こったことなんだけど、
うん、
これがなぜできるかっていうと外圧がないからです。つまりその外国とかが攻めてこないから、外国とかが攻めてくるみたいな外圧的環境になってこういう腐敗政治してたら人に滅ぼされてフィニッシュするんだけど、
そっかそっか、
滅ぼしてこようとする人がいなかったから彼らはこのようなことが行えてた。
ああ、なるほどね。
ちなみにその摂関政治、摂政と関白っていう役職なんですけど、
はい、
これも律令制には定めがないんです。
ん、どういうこと定めがない？
唐の律令制度を入れたじゃないですか、
はいはい、
でも日本の統治のそういう実情に合ってない部分がどんどん出てくるんですよね、
はいはい、
それを日本の朝廷はどんどんローカルカスタマイズしていくんですよ勝手に、
うんうん、
だからその中で出てきたのが摂政と関白なんですよね。
うん、
律令の条文とかには書いてないんですよ。勝手に自分たちで作ったオリジナルな役職なんですよ。
実用性っていうのはいわゆる中国の律令制のこと。
そうです、中国の律令制ですね。
あ、ということね、
はいはい、
で日本で勝手に作ったってことですよね。
そうそう、摂政と関白ですよね。
へ
え。自分たちが実情に合わせていろいろと運用していく中で登場してきたこう役職っていうことになります。
ああ、まあね、そりゃそういう感じになるか、うん、都合がいいように作り変えていくと、
うん、まあそれはそうですよね、何事もそうですよね。
うん、うん、
で、藤原道長という有名な藤原家から出てきた、
はい、
そのいわゆる権力を欲しいままにした人ですよね。
うん、
この摂関政治時代にどのように藤原氏が権力を強化していったかっていうと、
うん、
実は天皇と全くロジックが一緒でして、宗教を使って王権を強化していくっていうことをするわけですね。
うん、
これねちょっと複雑なんですけど、
うん、
天皇自体が宗教を使って王権を強化していますよね、
うん、仏教ですね。
そうです、そうです、仏教と神道とか、そうです、そうです。で例えば藤原氏とかが自分たちのその力を使って、まあ、財力とかを使って、
うん、
あの寺社仏閣みたいなのをいっぱい作ったりするわけです。
うーん、
でその寺社仏閣をいっぱい作るみたいなことは天皇からしても自分の王権強化につながってるわけです。
うん、そりゃそうよ、
はい、
うん、
それにそういう神聖性を使って民衆に浸透させてるから、
はい、
で藤原道長とかはそういうものを要は国家の安全保障とかをする鎮護国家みたいな概念を持った仏教寺院みたいなものをたくさん作ることを通して自分の朝廷内での権力みたいなのを確保していくみたいなことをしていくわけ
です、ね、そうかそうか
ですね。これは何が起こってるかっていうと、天皇とその相互補完的に権力を保障している状態になっていくわけ、
うん、そうだ、利が一致してますからね、
うん、
天皇からしても嬉しいから、
うん、天皇からもしても嬉しいし、
はいはい、
その天皇の神聖性を利用して藤原道長とかは自分の権力を自分に集めていくみたいなことをしていくわけですね、
はい、
国の権力を一緒になってあの蘇生してるっていうイメージですね、うん、
高めていくですよね、
はい、だけど別に仲がいいという感覚でもなくて、
うん、
やっぱりその藤原氏としては自分たちの欲しいままにしようとしてる、
はいはいはい、
だけど欲しいままにしようとした時に 天皇の神聖性を利用するしかないってことなんですよ。そうですよね、言い換えると、
うんうんうん、
そうしない限り彼らも上げれないので、うん、その相互補完的であるっていう対立的ではないってことなんです。
そういうことだね、
はいはい、ここがすごく日本的なんだよね。
うん、
だから天皇がいなくなったりしないわけですよね、
うんうんうん、
藤原氏にしても天皇がいてくれないと自分たちの権力を上げられないという構造の中で、あの自分たちの権力を上げるということをして、その天皇っていうのを自分が好きに選ぶということによって権力を欲しいままにするわけです。
うん、面白いここ、うん、なんか天皇編でありましたけど、うん、なぜその天皇家が潰されないかみたいなところで言うと、うん、権力を与えてくれる存在だから、
う
ん、なくなったら困るって話はね、そこでもしたような気がするんですけど、
そうですね、その摂政と関白っていう、はい、そのポジションの特徴もやっぱ天皇を前提にしてるわけなんですよね、はい、まあ、実際のその政治の現場でのどっちが実際に力を持ってるかっていう実態はともかく、うん、一応建前上は全てのこう政治の話っていうのは天皇に一回申し上げないといけないですよ、
う
ん、申し上げて、で天皇が OK ですよっていうふうに言って、それで初めて実効性を持たせることができるっていう構造なんですよ、
うん、
だから摂政とか関白とか、まあ、権勢を振るったとしても、それっていうのはあくまで天皇の権威によって認められているっていう、
そうだね、
そうそう、構造がやっぱ必要なわけですよね、
うん、そうですね、もう本当なんかルールみたいなものですからね、
うん、そうですね、
この世のルールみたいな、はい、はい、
でこの藤原の道長はですね、さらに重要なことを実は一つやっています、
はい、
それは何かというと、頭領と呼ばれる官僚たちですね、
うん、
国家の官僚をまるで自らの家臣のように扱うということをやり始めます、
うん、
でこれは律令制の基本理念と真っ向から対立する、
うん、
挙動だよね、
うんうん、
律令制っていうのは皇帝、いわゆる天皇を中心とした、
うん、
全てが天皇の土地であり、
はい、
天皇の家臣なんだ、
うん、
でさっきヤンヤンが言ったみたいに天皇が任命して成り立つんだ、
うんう
ん、だから中央集権的なんだ、
うん、
でそれが国家にとって対外的に強いから、そのような国を作らないといけないんだっていうことで、律令制を目指してそっちを目指していたんだけれども、
はい、
今回の回の冒頭に言った天皇の権威、王権が質的に変異していって、
うんうん、
国家の運営から切り離された宗教色の濃いものになっていったと、
うん、
でその結果有力貴族みたいな藤原氏が実質的な権力を握っていた、
うん、
その権力の握り方は天皇のその神聖性を利用した握り方であった、
は
いはい、そして握った結果、彼らは本来は国家の家臣である、
はい、
まあ、天皇ですよね、の家臣である、うん、官僚をまるで自らの家臣かのように扱うようになっていって、主従的関係を結び始めるわけですね。でこの主従的関係っていうのはどのように結んだかというと、それぞれの官僚を評価する会議みたいなのがあるんですよ。評価する会議でどの官僚がどれぐらい良かったかみたいなことを賄賂によって決めるみたいなことをし始めるんです。
そうです
ね、うん、
だからまあめちゃくちゃ腐敗政治ですよね。
腐敗しますね、
はい、官僚を賄賂によって決めることによって、その財力みたいなのを藤原の道長は獲得することができる、賄賂もらってるからね、
はいはい、
で頭領は藤原の道長の言うことさえ聞いてれば、うん、まあ、賄賂さえ払ってれば評価されるみたいになるんで、うん、ここで主従関係的になっていくよね。
そうね、うん、
もう本当に藤原氏とかはさ、その摂政とか関白で権力を握ってて、
うん、
やっぱ彼らがやっぱ強かったのはやっぱ人事権を握ってるっていうか、うん、人事に対してものすごく影響を発揮したから強いんですよね。
実質影響してますからね。
そうなんですよ。朝廷の中でもやっぱり具体的に この人がどのポジションをやるかとか、その位をこうどれぐらいにするかみたいな、その人事の決めるイベントとかは、まあ、1年に2回とかあるんですけれども、
はい、
その時にやっぱりすごく摂関係の人っていうのは発言力が強くて、
うん、
で例えばその人、まあ、摂関係の推薦によって、まあ、ある人がですね、
うん、
こうまあ、税が取れる国に赴任するじゃないですか、
うん、
でその人がこの豊かな国に赴任して、まあ、そこで財産を貯めて、でまたその財産を使って、あ次もっといいポジションお願いしますっていう風にまたこう摂関機にこう貢ぎ物をするんですよね、
マ
イルとして。でそれでまたおおいいよって言って、またいい感触をやったりするっていうエコシステムができてるんですよね。
一区権益あるから、それで得れて、でまた奉納というか貢げばさらにもっと得れてっていう、
はい、これはもう完備式が効いたら激怒です。
そうだね、まあ、
ね、
うん、内向きの国家運営ですよね、
うん、
もし敵がいたら多分もう速攻で負けてる腐敗政治レベルだと思うんですけど、
うん、
まあ良くも悪くも敵がいなかったがために、この内部の人たちはここまで腐敗しても全然 OK みたいな感じで国家運営ができてる状態で、
はいはいはい、
この後ですね、さらに道長の次の代に 頼通という人が出てきます、はい、道長の後の代に頼通という人が出てきて、これは、藤原の道長の息子なんですけれども、この息子はですね、なんとこの賄賂を合法化します。
へ、
権力を使って。もともとその頭領と呼ばれる官僚がですね、まあ、そのそれぞれの国に派遣されてる人なんですけど、この人が自分のポケットマネーからね賄賂払ってたわけ。
ほいほいほい、
当たり前だけど。これをなんかあの国の財源使って賄賂払っていいみたいにするんです、
へえ、領収書切れるんや。
はい、もうむちゃくちゃですよね。
すげえな、
はい、だから本当にその初期ビジョンを持って律令制を掲げた人たちからすると、
はい、
マジお前何やってんのっていうレベルのぶっ壊れぶりだと思いますが、
はい、
そのレベルまでぶっ壊します、
へ、
この藤原家が。
すごいな。
まあ、逆に本当に日本って律令制というルールベースがなくてもやっていけたっていうこと
だよね。そういうことだよね。
中華王朝だったらもう速攻でもう滅ぼされて、
これはね別にヤンヤンがポジショントークしてるわけじゃなくて、そうそう、僕もあの本当に冷静に中華王朝と日本の王朝を見てですね、僕日本好きなんですよ、日本人で、好きなんだけど、やはり日本はですね結構もうずっと国家で定めたルールを守れてないなって思う。
うん、
あの日露戦争の時も近代化した瞬間に、その末端の役人みたいなのを勝手に動くみたいなことしてたじゃないですか。
あ、ありましたね、
はい、だからねやっぱりね定めたルール自分で運用できないんですよね。それほどの対外的危機感を持ってないんだよね。
異民族に常に攻め滅ぼされるさ、危機感ってなかなか多分歴史的にもなかったし、ね、
だからそのこれ本当余談なんですけど、僕多分本当中国上げるつもりで言ってるわけじゃないから本当勘違いしないでほしいんだけど、
はいはいはい、
中国の官僚制がいかにすごいかみたいなのをやっぱ日本史を見てて感じました、あの中国の官僚制本当に徹底して教育もできているし、
はいはいはい、
今のねその習近平とかが賄賂を禁止してるじゃないですか、
はいはいはい、
であれほどの広大な土地と大量の人間を治めながら、あの程度の腐敗具合で収まってるのは、おそらく他の国にはできないんだろうなと僕は思った。
なるほど、
日本がやるとこうなるから。
あ、
で日本人はねやっぱり自分らで作った国家運営ルールみたいなのそんなに守れてないんだよね、ずっと。今がどうかは皆さんの想像にお任せしますが、あの本当にね少なくとも近代までずっとそうでした。
か、それ理由っていうのが、ま、もう繰り返しになりますけど、外的要因がいなかったからまとまらなくても存続できたっていうこと、国自体が、
なんか合理的にシステマチックな組織でなくてもなんとかやっていけたっていうことですよね。
そうですね、滅びなかったっていうだけだと思います。
ですよね。
そうか、はい、確かにそれ一番わかりやすいわ、
もし外圧があれば滅びてたレベルの稚拙な運営だと個人的には思います、あの実際大陸にあったら滅びてると思います、
はい、
このレベルの運営してたらですね、っていうぐらいやっぱり自分たちで決めた法律というものを守れていないし、この時の藤原の道長って何のビジョンもないんです、
はいはいはい、
自分の家自分のためにやってるだけ、国家の中枢にいながら、でこのあと中世日本に突入した時にこれ一つの見方ですよ、
はい、
別に僕それがなんていうか倫理的に悪いとか言うつもりないんだけど、
はい、
その国のルールを守ったか守ってないかとか、彼らがその国家ビジョンを持ってたか持ってないか、国を強くしようとするとかいう考え方を持ってたかとか、国家レベルでどう運営すると国が良くなるかとかいうことを考えてたかっていうと死ぬほど考えてないと思う。
なるほど、
はい、
マ
ジで自分の私腹肥やすみたいなレベルの挙動をずっとしてるんですよね、この後の中世にかけてずっと。だから武士に倒されるんですよこの人たち。
なるほどね。まあちょっとねそこまで聞かないと分かんないですけど、でも、確かに分かるっすね、それはそれで、悪いことじゃないというか、だってね国力強くしても別に、
まあする必要がないんですよね。そうそうそう、なんかあの、ね、あの古典ラジオではこういうことを悪いか悪いくないかみたいな文脈で語らないことを非常に重視してるんですけれども、
一つのこの時代の知貴族とか朝代はあくまでその環境に最適化しただけなんです。
そういうことですよね、
そう、これをね悪いとか悪くないの目だけで見てしまうと、そのような観点を持っててもいいと思いますが、悪いか悪くないかだけの観点で見てしまうとどうしても理解できないんです、
でしょうね、
ただのクソになるんですこの人たち
が、
でクソにしてしまうと理解できないんだけど、
うん、
あのすごくナチュラルにやっぱり運営能力がない、でその必要性も彼らにはなかったようだっていうことですよね。
そうですね、なんかここのあたりの日本の中世の歴史とか、まあ、理解しづらいっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱりその国っていうと我々は普通なんかこう自分たちが今生きている 法治国家っていうイメージが多分もしかしたらあると思うんですよね、うんうん、ルールみんな守ってる、仕組みがかっちりしている、で官僚組織とかもその国のそのいろんな部門の組織もしっかりと置いてあるっていうイメージで持ってて、そのこの時代の歴史を読むとなかなかちょっと結構理解しづらいんですよね、うん、で結局当時の人たちっていうのは今深井君が言ったように自分たちの家の話をしてるんです。
だと
、うん、天下国家とか民草をなんか豊かにするとかそういう話はしてないんです。
ですよね、
あんまり、
う
ん、
だから、まあ、そもそもね、あの、うん、国家とか国民っていう意識すらないから、
だから全くそのプラットフォームっていうか OS が違うっていう前提でこの時代の話を読むとすごくスッと入りやすいかもしれない、
うんうん、そうですよね、
うんうん、とてもわかります、うん、今の話、はい、
はい、っていうところからですね、今のがその国家の中枢から見た時の見え方なんですよ、ほうほうほう、王権の質的変化としての、
はい、
次はその地方とかも含めた土地の所有の仕方みたいなことがどのように変わっていくかという話をします、うん、いわゆる荘園ってやつですよね、う
ん、なんか出てきましたっけ荘園って、
過去にも一回出てきてます。でこの私有地みたいなやつなんですけど、律令制と本来は相入れない私有地みたいなのが、
うん、
なぜ出てきて、なぜ出てきたかは信長会でも言ったけど、まあ、改めておさらいしながら言いますね、
はいはいはい、
なぜ出てきて、それがどのように、まあ、いわゆる鎌倉時代とかにつながっていくかっていうことを説明します。でこれなぜ説明するかっていうと、うん、やっぱりこの今説明した王権の質的変化っていうのと、はい、土地の所有のあり方みたいなのが変化していくっていうことのダブルパンチによってあらゆることが起こっていくわけです、
うん、
政治の世界とかで、
うんう
ん、なんでこの2つを理解しないと実はね、なんで頼朝が出てきて勝つのかみたいなことが分かんないんだよね。
へー、全くどうつながるか想像できないですけどね、今のところ、う
ん、まあ、今のところ分かんないですよね。やっぱ個別の部分として聞いてみた上で最後マージして僕が一応説明しようとするので、それで理解してもらえるといいかなと思いますので、次回は土地の所有のあり方みたいなものが律令制の段階から徐々に変わっていってしまうんだという話をします。
へえ、うわ、ちょっとこれ興味深いですね。はい、はい、ということで今日は以上ですかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。Hi, Suzuku.